正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
今日は3月16日月曜日午後1時を回りました。世の中はね、ちょっと騒々しくなっておりますが、
はい、
なんかね、思いっきり深呼吸するのもちょっとやめとこうかみたいな、
なんか街中に出るのがね、ちょっとドキドキするような。
そうですね、まあ、そんな中でもですね、この正木明の地球にいいことはね、やはりその環境問題についてしっかりと皆さんに情報を提供しようと考えておりますが、今日はですね、内容的にはね、ちょっと僕の専門に近い、お天気のお話を少しさせていただきたいと思うんですね。
嬉しいです、お願いします。
今シーズンですね、この冬、異常な暖冬でしたよね。
はい、
その暖冬具合が実際どんなものだったのか、ちょっとねこの冬を振り返るのと、お天気の関心事としてはこれから夏にかけてどうなるのかと。
あ、気になりますね。
オリンピックも控えておりますので、
はい、
そのあたり、この夏の予報を、ざっと今日はしたいと思います。しばらくですが皆さんお付き合いください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会と近畿地区のイオンリテール株式会社、そしてパタゴニアの提供でお送りします。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さてまずね、今年なんですけども、
はい、
その年が明けてからやっぱり1月2月と気温はずっと高くてね、で民間会社 のアンケートがね、ちょっと手元にあるんですが、
そうですか、はい、
この冬の暖冬、これを振り返ってですね、皆さんの生活にどのような影響がありましたかっていうアンケート、全国対象で、6612のサンプルの、結果なんですけれども、
はい、
生活へ影響、なかった、それからいい影響があった、それから悪い影響があった、この3つなんですね。一番多かったのは何だと思います？
やっぱりあったかかったからいいのかなっていう感じもするんですけど、
生活への影響はなかったという投票、回答が 55%。
ああ、そうですか。
で、いい影響だったが 33%。
なるほど、
で、はい、悪い影響が 12% と、やっぱり少なかったんですね。
もう地域によっても違うと思うんですけれども、神戸とかね、兵庫この辺りですと、雪がないと困るとか、何がないとっていう季節的なものにあまり振り回されることがないので、比較的そういう感じなのかなと思ったんですけどね。
そう、それとね、もともと雪の多い、
はい、
東北地方、日本海側、北陸地方、
はい、
そこの、ね、データもありまして、秋田県がですね、
はい、
生活への影響、いい影響があったが 63% ですって。
あ、やっぱりそうですね。
で、石川県と新潟県が 55%、なるほど。なのでやっぱり雪かきとか雪解けの苦労がだいぶなくなったっていうことで、生活への影響としてはいい影響だった、この暖冬がということですね。でもこれを例えばその地球環境とかね、
はい、
季節移り変わり、日本の四季とか考えた場合は、やっぱり冬は冬らしくないといけないと思うんですね、
はい、
なのでそういう意味ではあまり喜ばしいことではないという一面もあるというのは、ぜひどこか頭の片隅にはね、置いとかなきゃいけないかもしれませんね。
そうですよね。
さてそのね、この冬の、その暖冬状況なんですが、今日はね、その話を少し前半にね、お届けしたいと思うんですが、気象の世界では、お天気の世界では、春夏秋冬って4つの季節ありますよね。で、その中で冬を統計を取る時というのは12月1月2月の3ヶ月のことなんですね。ですので、冬の お天気12月からね、いきますと、昨年の12月ね、冬型の気圧配置はね、やっぱり長くは続かない状況がずっと続きました。要するに冬型の気圧配置になるということは、 日本海側で雪が降ってね、太平洋側は乾燥して晴れのお天気、
はい、
これはもう典型的な冬のパターンなんですが、12月は全くそんなことはなくて、
うん、
低気圧や前線が次々とこう通過するパターンに入ったと、
はい、
うん、冬型になっても本当に一時的だったりとかね、で低気圧高気圧次々と通るということは天気は周期的に変わっていったんですね。これが昨年の12月の特徴でした、
はい、
でこうなると寒気の南下のタイミングがないので、やっぱりあの気温は高かったんですね。でよくよく考えますと、この周期変化、天気の周期変化って1年のうちでどの季節が一番多いと思いますか？平年だと
1月ですか？
1月ですか？
いや、うん、わかんないですけど、
1月はね、やっぱり冬型の気圧配置になるのが普通なんですね。
あ、そうですか。
冬から夏に向かう途中、うん、それから夏から冬に向かう途中、うん、要するに春と秋あたりに天気の周期変化ってよく起きるんですよ。
季節の変わり目。
そうです、
はい、そうですか。
なのでその今年の冬、特に今12月のお話なんですが、12月というのはちょっとこう、例えば春のような気圧変化をしてたという、う
ん、なるほど、
ことになりました、なってしまいまして、
はい、
なのでこうなると日本海側では、雪の量が非常に少なくて、逆にお天気は結構良くて日照時間が多かったりと、でそのこの12月の降雪量、雪の量なんですが、
はい、
これがね異常なくらい実は少なかったんです。12月としては1961年の統計開始以来で最も少ない記録を更新してしまいました。
そうなんですね。
だからデータがある中で、そのね、あの歴史の中で一番雪が少なかったということだったんですね、で年が明けまして1月はどうだったかと、
はい、
1月になっても年が明けても冬型の気圧配置は全く長続きしませんでした。でほとんど12月と同じように低気圧前線が次々と、まあ、本州付近を通っていくことが多かったと。なのでまあ、その春のような気圧の動きをしていたということですよね。寒気のなんかはほとんどなかったということで、実はですね、この1月も統計開始以来最も雪の量が少なかったと。ですから2ヶ月連続で観測史上最も雪の少ない月だったということですよね。でこうなるとやっぱりスキー場とかね、その冬に降る雪で成り立っている、まあ、経済は大打撃なわけですよね。
そうですよね、
うん、オープンしたのかどうかも分かんないまま、もうね、あの今シーズン終わりみたいなスキー場がたくさん出てしまったと、
ね、そうですよね、
うん、そして先月2月、
はい、
先月どうでしたかね。ちょっとお天気実際振り返ってみるとどんな印象ありますか？
いや、もうやっぱり暖かいイメージが、
暖かいイメージ、
はい、
うん、平年では1年のうちで一番気温が下がるのが1月の下旬から2月の頭ぐらい、平年ではね、
はい、
なのでだいたい2月の頭ぐらいってその年の冬の寒さの底になるんですけど、実際どうだったかというと、やっぱり2月になってもですね、あまり寒気が強い、寒気が強く南下することっていうのはあまりなかったんですね。
やっぱりそうですか。
あの冷えた日は確かにあったんですが、ですけれども例えば最低気温が氷点下になるいわゆる冬日に今年ならなかった。例えば神戸はならなかったんですね。冬日なかったんですね。
あ、そうですか。
氷点下にならなかったりしてるので、やはりあの2月も暖冬傾向はまあ顕著な形で続いてしまったと、
うん、
で天気傾向を、ね、お話しすると、高気圧低気圧が次々と交互に通過していったと。ですからこれも天気の周期変化ですよね、
うん、
で最近よく言われてるのはね、何でしょう、夏はまあ特に暑い印象があって、
はい、
でいきなり冬になって、秋とかね春がもうなくなったんじゃないって、最近すごく短いと。例えば紅葉の時期も本当に短いし、桜も開花したと思ったら数日で満開迎えて散ってしまったりとかね、
はい、
冬と夏しかなくて春秋が本当に短くなってると。
うん、
冬に、ならなければいけない気圧配置がほとんどなくて、
はい、
春のような気圧配置になっているという風に説明できると思う。
なるほど。
なのでだから、うん、まあ、春と言えるのか、その寒気が全然流れ込んでこない気圧配置がずっと続いていると、冬から、まあ、春にかけて、
はい、
っていうことなんですよね。だから春がなくなるんじゃないですかという質問に対しては、そういうことは多分ない
ああなるほど。
逆に言ったら、うん、冬がちょっと暖冬傾向が強いので、うん、その次の季節春が目立たなくなってるみたいな、
うん、あなるほどなるほど、
まあ、そんな感じなのかなと思います、
うん、なるほど。でも本当農家さんでもね、うん、あのこの間ちょっと山陰の方でお聞きするとやっぱり暖かいためにあの大根とかがこう割れるんですって、
はい、
土が居心地悪いみたいに早くぐっと出てきて、
うん、
でもパカッと割れるっていうのがなんか痛いって言ってるみたいに聞こえると、本当は土がもっと冷たくね、美味しいこう締まった大根とかになるんですけど、うん、そうじゃないのがもう今年は如実に割れてばっかりなんですって聞いて、
う
ん、
ということは、うんね、もう冬は終わってね春に向かってますけども、はい、その暖冬だった今年のこのシーズンの冬っていうのは、うん、後々いろんなところに影響がこれから出てくるかもしれないですね、野菜の値段とか。
本当にそう思いました。
冒頭でお話ししたね、あのこの暖冬は生活への影響なかったか、それともいい影響だったか、うん、悪かったか、いい影響のねパーセンテージがすごく多かったんですけども、でもこうやって考えると、
はい、
やっぱり冬はそこそこ寒くないと後々我々の生活には影響出てきますよということですよね。
ですよね、
うん、
はい、あ怖い、うん、
さあそこでですが、じゃあこれからですね、まあ夏に向かっていくわけなんですが、この夏のお天気はどうなのか、後半にそのあたりお話ししたいと思います。ここで一曲お届けいたします、
はい、イーグルスでディスピラード。
前半はね、この冬暖冬のお話をしましたが、じゃあこれからどうなるのか皆さん本当に気になると思います。
気になります。
特に今年はオリンピック控えてますのでね、はい、夏にね、いろいろと問題になるのかどうなのか、で手元に資料がありまして、
はい、
これは気象庁が発表している暖候気予報というね、
はい、
暖かいという字に気候の候、はい、に期間の期で、これ暖候期予報、簡単に言うと6ヶ月先までの長期予報です。これ年に2回出るんですね。
そうなんですね、うん、
3月に出たのが暖候期予報、それから、もう1回出るのは寒候期予報とね、はい、今度は寒い方の予報、
うんうんうん、なるほど。
さあどういう予報でしょうか、はい、まあ、長期予報でもあの短期の予報でもね、今日のお天気明日のお天気でもやっぱり元となるのはその日本付近の気圧配置であったり風の流れであったり海の状態海水温の状態であったりでこれ決まってくるんですね。
なるほど。
なので、お天気がどうなるかその前にじゃあその気圧配置とかね海水温の分布はどうなのかというお話をします、
はい、
予想ですけどもね、
ええ、
これ気象庁の資料にも入ってるんですがまずね項目が4つあります。だ
い
たい長期予報を定期的に気象庁発表してくれるんですね。6ヶ月予報また3ヶ月予報1ヶ月予報などなど、
うん、
でその長期予報の解説資料の中でトップに来る文言がやっぱりここにも入っています。でこれ必ず入ってます最近の長期予報では。
そうですか。
どういう文言かと言いますと読みますね、
ええ、
地球温暖化の影響などにより全球で大気全体の温度が高いでしょう。 なのでもう温暖化はもうこれベースになって長期予報が組み立てられてる、
うん、そうなんですね。
これもですから数年前まではなかったことです、こんな文言なんて長期予報に入ってなかったですからね、少し前までは。
そうですか。
もうですからこれを加味して予報しなければいけない段階になってるというのを皆さんぜひ覚えていただきたいですね。
はい、
分
かりました。
でその温暖化はとりあえず影響はありますよ、
はい、
でこれだけ取るとやっぱりじゃあ今年の夏は異常に暑くなるのかなっていう一つの、うん、まあ、目安になりますよね、
はい、
でもそれだけではその夏のお天気って決まらなくて、じゃあその日本付近の海水温の分布はこれからどうなるのかと。でこれ実はね太平洋だけじゃなくてインド洋も関係が出てきます。
そうなんですか。へー、
うん、で今の予想ではですね、
はい、
夏の前半はインド洋では海水温が平年よりも高くなると。で後半はインド洋ではなくてフィリピン付近で海水温が高くなるでしょうというそういう予測があります、
うんうん、
でこれ海水温高いところで雲はできますのでね、
はい、
水蒸気が蒸発しますので、
ええ、
なので夏の前半と後半でちょっとパターンが変わりますよということを言っているわけですね。で夏の前半って言ったらこれ梅雨ですよね、
はい、
大雨のシーズン、そのあたりにですからこの状況が影響出てきますよって。で、まあ、温暖化の影響、それから海水温の分布状況、
はい、
さてもう一つ、夏の高気圧、太平洋高気圧の張り出し具合がどうか、
うん、
今の予測ではですね、これも前半と後半分かれてまして、前半は日本の南海上で結構張り出しますよ、
うん、
太平洋高気圧が、
はい、
で後半はちょうど本州付近で太平洋高気圧強くなります。
あ、暑くなりそうですね。
ですからこれは何を言ってるかというと、夏の後半なので例えばお盆の頃とか、
はい、
お盆過ぎとか、まあ、残暑、これをもたらす可能性がありますよという
なるほど、
うん、ということがまあ読み取れるわけですよね。
そうなんですね、うん、
あともう一つ、夏の高気圧って言ったら太平洋高気圧なんですが、実はねもう一つ高気圧がありまして、
はい、
チベット高気圧という名前の高気圧があります。
チベット高気圧ですか。
チベットなので標高の高い土地、
はい、
その上でできる高気圧のことで、
はい、
そのチベット高気圧の張り出しがね、これがやっぱりね結構強まると。
へー、
うん、よく言われてるのはその太平洋高気圧とチベット高気圧が日本で重なる、ちょっと、ね、高度に差があるんですよ、高気圧の高さに。
チベットが高いって今おっしゃったから、ええ、二重で十分に重なることが可能だと。
高気圧に覆われる可能性がある。これは何を言ってるかというと、はい、お天気が良くなって気温が上がるパターンです、うん、これ過去にも何回となくそういうことがあって猛暑になってるんですね、はい、さてそれを加味しまして実際どうなるか、
はい、
ということなんですが、
はい、
今出ている現時点での最新の予報ということでお届けしますね、
はい、
これ予報ってどんどん修正されていきますので、ね、現時点でということなんですが、
はい、
まず気温結果発表します。
ドキドキ、いや、どうなるんだ。
ほぼ全国的に気温は平年並みか高い傾向にあるでしょうと。
まだ高くなるんですか、
うん、今のところ予想、これも全国的にほぼ同じ予想です。沖縄も含めて。
そうですか、
うん、もう少し細かく言いますと、夏の平均気温が平年並みの割合が 40% ぐらい、
うん、
高くなる割合が 40% ぐらい、
うん、
逆に低くなる場合が 20% ぐらい、なので平年並みか高いでしょうという予測なんですね、うん、
なるほどなるほど、は
い、なので猛暑の可能性が高いです。
高そうですね、うん、
でそれと温暖化が加味されますので、
はい、
まあ、一連の夏のお天気の中で例えば先ほどの太平洋高気圧とチベット高気圧が重なるタイミングがあったとしたら、その時は異常に上がる日があるんじゃないかな。現時点での予想はそうなっています。
なるほど。
それからですね、雨の方なんですが、
はい、
一番気になるのは梅雨の時期の雨だと思うんですね。もともと大雨が降りやすい時期ですからね、
はい、そうですね、災害とかに向けてもね、
はい、
はい、気になります。
梅雨の時期の降水量は、はい、今のところの予想ではほぼ平年並み。
あ、そうですか、
はい、
あ、ちょっとほっとしました。
そうですね、
はい、
で沖縄奄美地方では平年並みか少し多くなりそうという予想になっています。
そうなんですね、
うん、 まあ、これはちょっとホッとするね情報かもしれませんけれども、はい、梅雨の期間の雨量が平年並みといってもですね、その降り方によっては例えば梅雨の期間って1ヶ月半ぐらいあるので、
はい、
うん、その期間の前半カラカラカラ梅雨状態で後半にまとまって降って、
うん、はい、
トータルで平年並みかもしれないですし、そこはまだわからない
です、まだわかんないんですね。
そこまでは予測しづらいんですけども、ただ例年通りそのね気圧変化として例年通り行くとしたら、だいたい梅雨の後半というのは大雨になりやすい。
うん、
だからそこら辺でどれぐらいの雨が降るかっていうのは現時点ではまだちょっとはっきりはしない。トータルの降水量は平年並みという予想です。でこういう予報が出てますでしょ。なので天気についてはこうやって予報が出ます。自然の流れの中で予報が出るのは天気だけですよね。地震とか火山の噴火ってそういうの予測できないじゃないですか。で天気だけ予測がある程度できているじゃないですか、
はい、
なので事前に出てるこういう情報をしっかりと受け止めていただいて、まあ 100% 当たるものではもちろんないので、そこら辺は難しいところなんですけども、でもそういう予測が今あるので、今から対策をするなり、ちょっと予算繰りをちょっとね、
はい、
まあその猛暑傾向にちょっと今からちょっと変えてみるとか、
はい、
どうやって対策しようかというのはやっぱり今から徐々にもう詰めていっていかないとね、大変なことになる可能性があるのでね、予報はうまく使っていただきたいと思います、
はい、
今日は夏の長期予報、今年の夏は猛暑という今のところの予想であります、
はい、兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さてこの番組では皆様からお便りをお待ちしております。宛先はこちらになります。
おはがきお便りの場合は郵便番号 650-8580 ラジオ関西正木明の地球にいいこと、こちらまでお寄せくださいね。またファックスでは 078-361-0005 078-361-0005、またメールでは masaki@jocr.jp こちらまでお寄せください。もう本当に毎週毎週たくさんのね、
はい、たくさんいただきました、ね、ありがとうございま す。で日に日に増えてるんですよ、ありがたいことに。
そうなんです、たくさんメッセージもいただいてるんですが、はい、ちょっとねラジオネームアセットマネージャーズさんもからもいただいてますしね、嬉しいですね、毎週のようにいただいてます。
毎週のように、ね、
ありがとうございます。そしてラジオネーム丸米さんからも、まさきさん毎週のようにいただいてます、うん、ね、そしてラジオネームレジママさん、そしてミントさん、そして、そうですね、ありましたヨシさん、うん、ね、はい、もうたくさんの方からいただいてますね。
それぞれあの、メッセージを、ね、書いていただいて、またご時間があれば、ね、紹介したいと思うんですけども、
本当に
しっかりと内容についても理解、ね、していただいてて、それからご自分なりの見解を、ね、ちゃんと書いていただいて、本当にありがたいと思います、
ね、はい、番組よく聞いてくださってるなっていうのが分かって嬉しいです、はい、
で、この番組からそういう方々へのお礼としてね、毎月プレゼントをねお届けするわけなんですが、はい、今月はステンレスボトルですね、
はい、そうなんです、はい、はい、もう当たるといいなっていう抽選なのでね、待っててくださいね、
はい、5名の方にプレゼントいたしますので、どしどしご応募ください、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
ということで正木明の地球にいいことはこの辺でお別れいたします。ご案内は正木明と
荻野恵美子でした。
それではまた来週、
さようなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会と近畿地区のイオンリテール株式会社、そしてパタゴニアの提供でお送りしました。